マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアの津田貴美と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、この時間の日経平均株価は197円91銭高い 33,683 円40銭。そしてマザーズ指数の方は 4% 以上の上昇で年初来高値更新という状況なんですが、
個人投資家の動きですよね、それはね。
なんですかね、とても強い動きを見せているんですが、日銀も特に何もなかったと。いや、
何もないですよ。選挙もまたなくなっちゃったんで ね、 またあの利上げするあれが伸びるじゃないですか、
はい、
で日銀だけですよ、世界でそういう変な政策やってんのね。
あ、選挙終わったら
そうで、なんか財務大臣出てきてね、円安で困っとると、あんたは円安にしてるんじゃねえかという話でしょ。自分で火つけといて火事起きとるっつって説明しとるんだけど、わけわからんと。で欧米もね、もう聞いてると不景気なんですよ、
はい。
そりゃそうですよね。シリコンバレーバンクとかみんな銀行がぶっ飛んでポートフォリオがやばいと、日本とかね、欧州もストレステストしたら銀行大変だと、金利上がったら。それでもあのラガルドさんでもすごい強気になってるんですよ。で西側が全部インフレファイトになってると、
はい、
これはね、あの景気がいいからじゃないんですよ実は、うん、それはね、相場の評論家はみんなそんなこと言うんだけど、まあいろいろ頭のいい人と喋って聞いてるとね、
はい、
それはね、中国封じ込め作戦だと。だからあの中国が、まあアメリカが助けたんだけど、台頭したのって2000年以降のね、もうジャブジャブの低金利のジャブジャブの環境でわっといったの。だから1980年代とか90年代のね、引き締め政策に戻ることが中国を没落する、今中国弱っとるでしょ、最高の戦略だというのが大元にあるらしいんですよ。だけど、全部が、インフレファイトしちゃうと困るんで、お、日本と、アメリカに金持ってこいと、 ATM ですから、うん、そういう、まあ、構図になって、日本だけはそれは、世界でですね、大規模金融緩和を唯一続けてるわけですから、それは株も上がるでしょうと円も安くなるでしょうという話ですよね。
単独でということですもんね、うん、最弱通貨ということに。
単独というか言われてやっとるのか知りませんけど
なっているということですが、その為替の方ですが、津田さん、141円まで行きましたね、ドル円の方は。
まあそうですね、ドル円に関しては動きは非常に鈍いですけど、まあ、今の話でいうと日銀はとにかく今、まあ、ハトというところですけど、そこに控えてたトルコ TCMB が、財務大臣も変わって、あと総裁も変わって、
はい、
ちょっと高に変わってくる可能性って十分出てきたんですよね、うん、ということは本当に世界唯一、金融緩和マイナス金利をする中央銀行が日本であるというふうになりそうで、
もう干渉せずに毒、ね、
だってインフレ率が 3.5% あるのに、なんでマイナス 0.1% なんですか金利が、うん、誰にも説明できないでしょそんなこと。
で7月のやっぱ動きはですね、西山さんさっきおっしゃった、そのやっぱり選挙、解散総選挙っていうのはこれだけ今週に合わせて、
はい、に合わせましたね。
まあ言うなれば本当に
やると思ったけど、やらんっつってね、
びっくりしたね。吉本新喜劇の池の目玉さんみたいな感じでスーツだけ脱いだんですけど、また来たという感じでちょっとびっくりしたんですけど、でまあ一応不信任は出したみたいなんですけど、まあそれ粛々と否決だったら、
いや、そんなもん否決になるに決まってるじゃない
ですか。ただそこでまた、まあ解散するならば、その大義名分は何なのかっていうのがあったと思うんですよね。まあ、であとは
株が上がってるからいいじゃないですか、
うん、ちょうどいいタイミングで
支持率が下がってるからやめたんですかね。
そうだと思いますね、うん、で、まあ、例えば7月に絡んでくると安倍さんの例えば一周忌の弔い選挙とかいうことも考えたかもしれませんけど、うん、まあ、今回やったら負けるだろうとか減らすだろうということで、おそらくやめたと思うんですけど、そうなると日銀の金融政策もまたアンチェンジかなと。で今日15時半から植田総裁の会見がありますけど、通常でいくとですね、15時半ぐらいから会見が始まると円安に進むということもあるので、
はい、
まあ、この辺もちょっと注目かなと思いますけどね、
うん、今ドル円が140円の7172での水準、日経平均は上げ幅220円を超えてきました。さてこの番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。 投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
ESG 時々耳にするけど何から始めよう、そんなあなたに ESG A to Z は ESG がよりわかる身近になるをコンセプトに、 ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報満載でお届けします。これからの投資のヒントになるかも。ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時からポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です。
新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2023年後半を読むは好評発売中。日経平均株価の年前半最安値が重要変化日と一致したレイモンド・メリマン氏が、先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット世界情勢を大胆予測。価格は送料別で税込み6600円。お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで。
マーケットサイン、
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアです。ドル円が140円の7374、ユーロ円が153円の93から154円の02、そしてユーロドルは 1.09 の4245での推移となっています。では今週の為替の振り返り、津田さんからお願いします。
は
い、
まあ、今週はイベント盛りだくさんの1週間と、まあ、これからまだ15時半から総裁会見があるのでまだ終わったわけではないんですけど、ちょっとまあ順番に見ていくとですね、まず資料の丸1番、6月13、14、まあ、日本時間でいうところの15日の未明に入ってきたのが FOMC、 まあ当初想定通り予想の、予想通り金利据え置きを決定と。で前回一致で金利は標準金利は5から 5.25% でターミナルレートが 0.5 引き上げということもあって、高の受け止め方で、まあ、ガンドラック氏曰くですね、これはもう高派的停止であると、
何かが壊れると言ってるよね。
そうですね、まあ、ちょっと次はできないだろうということも、まあ、
いやこれね、でもね、津田さん、僕この日起きててライブで見てたんだけど、面白かったよ今回は。なんか面白い質問してるやつがおって
スキップと言いかけてちょっとやめたというのもあります。いや
それもあるし、利上げはね、利下げは 2,3 年先の話やとか言ってるのも面白かったんだけど、上田さんみたいなこと言い出したの、ね、でもっと面白いのは、その質問でアメリカの借金ね、これから50兆ドルぐらいまで増えますけど、あんたそれ国債引き受けてくれるんかって質問してるやつがおるんですよ。そしたら、わしゃ知らんと、それ財務省の責任でね、イエレンのせいやと、俺は知らん言うとんですよ。
イエレンであり、また前の。
いや、だから日本の記者会見って、そういう質問する人一人もいないじゃないですか、うん、予定調和でね。本当つまらねえなと、日本の金融のね、あれなんか見てたって何も面白くねえと、はい、
まさに15時半からの会見ですけど、まあ、本当に的確どころか全然的外れの質問多いですから、なかなかちょっと聞いててしんどいところがあるんですけど、まあ、15時半からちょっと注目と、
はい、
で声明文の中で見るとですね、まあ、基本的にはあと年内2回というふうなこともちらっと現地を出したと。ただ市場参加者なんかではですね、フェドウォッチなんかでは7月会合で1回またそれも利上げしてから打ち止めになるんじゃないかと。1
月と年末にやるっていう話になったんでしょ
う。そうですね、あともしくは利上げをして、まあ、据え置きをしてっていう連続でいくのかどうか。
0.25 ずつ、まあ、あと年内2回と。
そうですね、
で年末に残しとかないと、利上げサイクル終わったとか言われるから温存してる、
まあ、まさに会合のスケジュールは決まってるので、あとはカードをどこで出すかだけで、
そうそう、
でまあこれもあまりですね信用というか
できないですよね。
当局は高できて、で市場はどんどん波動で催促してっていう、この乖離がですねさらに広がってるので、うん、まあ基本毎坪で聞いておかないといけないなというのが中央銀行。
いやだってこの前までね、インフレは一時的だって言っとったんですから、それが一時が万事 で、市場はね、もう2月に、利上げを打ち止めて言っとったんだけど、うん、両方間違っとるわけですよ。う
んうん、けど、まあ、当局にしたら市場の誤解だと言い方をしてると。でインフレ鈍化をさせるためには、23年中に幾分かの追加利上げが適切になると。で面白かったのが、西山さんも先ほどおっしゃいましたけど、僕もですね、 見たら25、26、7月の会合はライブな FOMC になると、うん、何やのライブなっていうことは要は出たとこ勝負であると来た球を打つと、
うん、だから何も決めとらんと、ね、さあその場その場で決めていきますと、
でストライクなら打つということの、うん、一応宣言をしたということですから、まあ、要は、まあ、市場からしたらどっちなのかということですから、
ドレーンは来た球も打たないんですよ、見送りの三振と、
そうですね、うん、まあ、1年ぐらい見送ってやろうということですからで、そうなると、やっぱドレーンは基本的にはですね、同意は乏しいということで、やっぱり行ってこいのレンジになっているというのがあります。で、丸2番、ECB、うん、で、まあ、0.25 の利上げを決定、これもコンセンサス通りということで、来ました。
今回メガネかけてないの、この写真見ると。
これはですね、あのウィキペディアから書いたんですけど、
青いメガネ、
木の青いメガネ、ブルーのおしゃれな、まず私もファッションチェックから毎回入るんですけど非常に、まあ、今回は3ヶ月に一度の、経済見通しということで、物価見通しが総じて情報修正と、うん、で、まあ、ラガルドさんは、極めて高であると、
うん、でインフレ、そう、なんかだから今年になってから急に変わったんだよね。
そうですね、よく当局と市場って言いますけど、うん、当局の中でも当局のスタッフとラガルドさんとまたこう乖離があったりですね、うん、ちょっと分かりづらいところがあって、ただ総じて高であると。でインフレは鈍化してきたものの、高すぎる状態が長引きすぎているというふうな発言とか、まあ、利上げを一時停止するべきかどうか、もしくは見送るという点については全く議論しなかったということで、おそらくコンセンサスでいうと、次回7月27日の会合で 0.25 の利上げは規定路線であろうと、うん、で、まあ、あと、まあ、含めて年内2回ぐらいであろうということは言われてますけど、これもまだちょっと分からないと。
そう、分からん、
まあ、出たとこ勝負ということですから、これも当局の姿勢と、まあ、市場の予測とは乖離があるというふうに見た方がいいと思います。で、やはり見なければいけないのが、やっぱりこうスケジュール、カレンダーを見ながら、やはりちょっと相場を見なければいけないというところです。で、まあ、今日まさに日銀会合ということで、まあ、6月ずっと前はサプライズもあるんじゃないかどうか、7月にあるんじゃないかということもあったんですけど、うん、まあ、一言で言うと解散総選挙が消えたということで、まあ、おそらくしばらくはないだろうなと。
いつ解散するんですか、津田さん、次は。
今国会ではないということですから、おそらく、まあ、一番長くて秋とかいう話はありますけど、う
ん、まあ、まあ、秋にはやるんですか。
秋にはやるんじゃないかということはあの野党の方から言ってましたけどどうなのか、まだ任期は全然ありますからね、今やって解散をして何のメリットがあるのかというところもありそうですけど、まあ、ちなみに解散総選挙っていうのは2000年以降8回あって、日経平均8000発祥ですか。
いや、だけど選挙があるっつって日経を上げとったんじゃないですか。
特に外国人が買ってましたけど、それで、まあ、ちょっと先ほど言った、ね、あの池のメダカさんじゃないですけど気合だけ見せてしまったと
やっぱり勝てそうにないって、
ね、そうですね、まあ、これぐらいにしとこうという。
なんで勝てないの、
今議席をね、ちょっと今日
そのマイナンバーとかしょうもない政策やってるからですか。
まあ、そういうのもね、出てきましたし、ま
あ、LGBT なのか少子化なのか、まあ、大義名分がとにかくないということと、まあ、自公の連立が、まあね、本当はここで消えるどうこうとかいう話もあったんですけど、まあ、先延ばしということですから、まあ、選挙もそんな毎年毎年やられたらたまったもんじゃないですけど、まあ、しばらくはちょっと解散風は封じ込められたかなという気がします。で、中銀の会合で注目なのはですね、22日が結構これがですねイベントラッシュで、 BOEイングランド銀行と、BOM メキシコ中銀と、あとトルコ中銀があるんですね。で、 BOE はですね、相対的に言うと一番高ですから、おそらくこの残り年内、ありますけど、おそらくこれは 0.25 ずつ利上げ続けるだろうと、うん、いう話が出てます。つまり一番高であるのがこの BOE で、メキシコはですねこれ据え置きだろうというふうに言われてますけど、やっぱ相対的には、まあ、例えば大円で言うとですね、これだけ開きがあるわけですから基本的には強い、まあ、チャートでいうと一番美しいチャートしてるっていうのがメキシコペソ円ですから、うん、で、トルコがにわかに出てきたのがですね、丸4番で、先月トルコの大統領決選投票があって、エルドアン大統領が、まあ、再選して20年間の独裁体制が続くという話が出たんですけど、うん、シムシェキ財務省が、出てきたということで、まあ、要はエルドアン大統領に物を言えるかどうかということがポイントで、基本、まあ、この方は正当な経済政策をするだろうというふうに言われて、ところがですね、トルコリラ下げたのは、正当な経済政策ということは、要は、リラ買いの管理相場、これが停止するんじゃないかということで、まあ、支えられなくなるんじゃないかということで、だらだら下げてきたと。
まあ、もう外貨準備もないしね。
ないですね、本当にそこを突き勝手に、
うん、だけど、これはエルドアンが選んだんでしょ。
そうです。
だからエルドアンの言うことは聞くんじゃないんですか。
もう基本ですね、もうおそらく市場はですね、シムシェキさんになったということは、うん、まあ、エルドアンも変説する、つまり
だからエルドアンもその政策を変えるつもりだってことでしょ、結局この人が選ばれたってこと。
そういうの、中銀の総裁もですね、エルカンさん、まあ、女性の結構なですねキャリアがあって、
ファーストリバル、まあ、リパブリック銀行
まあその前にゴールドマンサックスがありますで、まあ、この、まあ、言うなればタカであろうと。で今までトルコ中銀の歴史でタカ派で生き残った方っていうのはいない、つまり鋼鉄の歴史ですから、うん、言うこと聞かなければクビだという世界ですから、このシムシェキ財務大臣とエルカン中銀総裁で どれだけエルドアンを説得できるのか、それにも尽きるということ でここはですね、22日は据え置きなのか、もしくは 10% 以上の利上げなのかということで、当社のですね、YouTube、特に昨日ですね、あ、すみません、ちょっと、丸5番チャート見ると、トルコリラが下げてきてるのはまさに利上げ最速相場じゃないかと。うん、で、だらだら下げてきたところは下げ止まって、6円近辺で今、来てるところで、もしかしたら、来週の、会合で 10% 超の利上げもあるんじゃないかということで、まあ、にわかに出てるところ
も
ある
んです、ね。インフレを抑えようと思ったら、結構大幅な利上げしなきゃ。
まあ、10% でも足りないぐらいです、今の、まあ、CPI が本当かどうかっていう話は別として。ま
あ、倍あるって言われとるんだからさ、実際は。
その話を、丸6番、昨日、西田チーフがですね、トルコ、昨日、おとといですね、トルコリラは生まれ変わるかということで、YouTube でコメントしてるので見ていただきたいんですけど、そこで、アンケートなんかもやってて、今多いのがですね、YouTube アンケートで、据え置きって方がやっぱり一番多いんですけど、うん、私はですね、10% 超もあるんじゃないかってことで、一応アンケートにポチッと押したんですけど、うん、まあ、十分22日の会合ではあり得るということですから、この辺はですね、ちょっと注目かなというふうに思います。ただ、やはり、まあ、そういった、まあ、超過半過じゃないですけど、そういうことにかけるんではなくて、やっぱりシンプルなものを目指すと、シンプルイズベストということで、やっぱりドル円が一番今のところはシンプルかなということで、丸7番のチャート見ると、まあ、これだけ材料目白し、CPI も含めて結構あったんですけど、まあ、言うなれば、大山明動してという感じで、上髭でボーンと昨日は終わっていると。で、200日移動平均線が137円の27。で、140円はやっぱり、極めてやっぱ意識して動いている状態。これは超えては来てますけど。そうすると、137円27がだいたい下値目ど。上は140、例えば、まあ1円手前ぐらいまではジグザグということで、しばらくはですね、横ばいで動くんではないかなというのがドル円の
動き。まあ上がってるって言ったってなんか横ばい組の動きだよね。
そうですね。まあ仮に上に行ったとしてもまた当局の動きが出てくる可能性も十分あり得ると。
なんかちょっと話戻っちゃって悪いんだけどさ、津田さん、トルコリラちらもうトルコは外貨準備ないんだから、トルコをリラを防衛しようと思ったら金利上げるしかない
でしょ。利上げしかないですよね。
うん、したらやらざるを得ないじゃん、
ね、もうまさに僕はもうほぼ動いてくる
ん
じゃないか
な。だからなんで据え置きって言ってるの。
ご本人の考えは変わってないんですよね、その利下げすると。
エルドアンがその利上げとかいう話は一切出てないですし、うん、据え置きっていうのはですね、一般の方にアンケートを取ってるね。
いやだけど金がないなら利上げせなしょうがないんじゃないですか。そうですね、
もうここは利上げだろうなと。まあ何パーになるかっていうのは何とも言い難いですけど、まあそれは防衛策のまさに一丁目一番地は。
いや、利上げをしないとなったら、なんか持ってる金だとかなんだとかね、まあ、それずっとやってんだけど、ロンドンで売却して、金作ったりやってんだけどさ、それもなくなったんじゃないの。
まさに、こう、据え置きだったら、逆にも失望でドカーンと下に向かう可能性、十分あり得るということですが、ちょっとこの辺は来週、動くので、注意が必要かなと思います。ね、ですみません、戻っていくと、丸8番、やっぱドル円の動きは毎回されているように、この6月、7月はジグザグということで、横ばいになりやすい、レンジワークになりやすい、ただ8月はですね、下げやすいということもあるので、これは対円通貨含めて、円高、株安主体の下げになりやすいということで、やっぱり注意が必要というのがあります。で、丸9番、当社でも商いされている方が多いのが、ユーロ円なんですね。でまさに昨日は ECB の理事会が終わって、ラガルド総裁の高発言もあるんですけど、基本は金融政策の政策スタンス比ということで、やはりユーロ買い円売りが続いていると。で今のところ2008年9月以来15年ぶりの高値を更新しているということで、
154円もしっかり乗せてきましたね。
そうですね、155円も、
ね、昨日ね、
そうですね、5円155円もとにかく、まあ、手の届くところに来て、まあ、下はどうこうというところでは今のところないのかなと、上をどこまで行くのかというところで、でそうなると月足を見なければいけないんですけど、10番、まあ、これ150円ラインでですね、まあ、超えてきたという、まあ、1回押し負けたのが2014年の12月ですけど、まあ、これを超えてきたということは、上はですね、まあ、リーマンショックの大きな下落の前ですから、大きなこれ陰線ではあるんですが、 さしたるその抵抗となり得るような指標もないといういわば真空地帯であるというふうに考えると、次の目標が155円超えていくと、次は2008年9月の159円の62とか、まあ、160円台とか、あとはその2ヶ月前2008年7月の169円96、まあ、170円とか、やっぱりあり得る、まあ、いくかどうかっていうのは分かりません、いくかどうか分かんないですけど、やっぱり十分
あり得ると、まあ、上田さんの金融政策の姿勢ではいくかも分からないよね。
ユーロだけじゃなくて、まさにおっしゃる通り円売りトレンドが出るとですね、十分これはあり得るということと、あと踏み上げも出てくる可能性もあるので、この辺はやっぱり
締めが全然ないんですね。
注意かなと。
いや、なんかね、あの超大陽線が出るときって相場で株でもなんでも大体ショートカバーが入っとることが多いんですよ。もうあの買い戻しみたいなね、なんかそういう動きだったのかなっていう気もしないでもないんだけど、 NVIDIA なんかもそうなんですよ。あれブワー今上げとるでしょ。もう終わるかなと思ったら超大陽線と、なんだっつってブローカーに聞くと、いや買い戻しですと、いや高すぎるとして、あの言って売っとる人も結構いるわけですよ。な 30% 成長これから何十年もできるのかと、売れたっつって売ったものの担がれちゃったと、
うん、日本の投資家もですね、言いにくいんですが、やっぱり逆張り投資が好きなので、うん、あまりですねこの辺はやっぱり、買いにくい相場は高い、あとは、割高に売りなし割安に買いなしということで、
まあ、流れに相場ほどよく上がると。
そうですね、まあ、まさにですね、まあ、相場っていうのは価格動向を見ると、うん、高い安いっていうその主観的なですね、値頃感っていうのはこれはやっぱり一番よろしくないと、うん、高値覚え安値覚えじゃないですけど、まあ、流れに乗ると、
アメリカとか の、まあ、チャートの、あの見方もそうなんだけど、流れを読むっていうのがあれじゃないですか、うん、で日本は高いとか安いとかそればっかりなんです、うん、
まさに西山さんがドル円で言ってる通り、例えば1ドル360円でも状況が安ければ買う、うん、
いやだからトレンドが出たら買うわけですよ。500円の日経平均が8万でも9万でも買いトレンドのシグナルが出たら買いますと。
そうですね、なのでまさにその流れに乗るということで、まあ、仮に例えば今から買いエントリーするんだと、なんかちょっと高そうだなっていうふうにもし見るんだったら、ストップロスオーダーなりトレールストップなりっていうことで出口を必ずつけてエントリーするっていうのも大事かなというふうに思います。
ストップですね、一番大事な
で、そういったところで今日はですね、まあ後で出てくる、まあ、電話で出てくると思いますが、高尾さんがですね、うん、M2TV のトラリピ戦略プラスの特別版ということで、まあ、ユーロ円の売りトラリピの方に対して、上昇に備えるということで、動画を、リリースしているので、まあ、このあたりを見ていただければなというふうに思いますね。
いや以上で、はい、わかりました。もう一つこの気候のね、
行こうかなと思ったんですけどもういいかな、
わかりましたということで、ではここから西山さんから、世界で日銀だけ大規模金融緩和を推進中というテーマですが、
まあ、これだけね、あのエルドアンでも転換してるのに日本だけ、はい、そりゃ株も上がって円安になるでしょうと。でこれってね、円の価値がだんだん落ちてるような気がして、株上がっててもね、なんか本当に価値が上がってるのかどうかって、まあ、一部で話題になってるんだけど、まあ、それを置いといてね、ECB が、昨日利上げしたと。ユーロゾーンも、3.5% まで、まあ、これも 4% まではもうあのまず間違いなくやると。で今インフレ率が 6.1% だと。まあ日本は 3.5 でね、政策金利マイナス 0.1% と、まあ非常に奇妙に映るわけですね、これ、普通の投資家が見てると。で、アメリカは、インフレ率 4% で、政策金利 5.13 と。インフレ率より高い政策金利やっとるんですよ、今。だからガンドラックがこれ以上上げたらおかしくなるんじゃないなという話になってくるんだけど、まあこんなことやってたらですね、なんだかどうなっていくのかなっていう、ちょっと一抹の不安があるんですけど、まあそれはともかくその横、まあ昨日ラガルドさんまた勇ましいこと言っててですね、あの人も急に変わったんですよ、本当に。だから私はね、インフレファイトとか急に言い出したのはどちらか言うと、インフレがもうピークアウトしてから言い出しとるんですよ、ラガルドも何も。 でカナダ中銀もね、豪州中銀も言ってることとやってること違うんですよ。彼らは一体どうしたんだという話になって、まあファンドとかで一応ね いろいろミーティングしてると、これは中国封じ込め政策だと、西側のね金利が全部高かった80年代90年代みたいな環境を作って中国を追い詰めようと、そうじゃないと歯が立たないと、もうロシアと中国にねいう話になって、やってんじゃないかと。だけどそんな思惑がですねうまくいくかどうかっていうのは果たしてようわからんと。でそんなわけで、まあ、ECB 上げたもんでですね、変化がありまして、3ページユーロドルの冷やしなんですけど、これはまあ私の、こっちはメガトレンドフォローの、売買シグナルですね、昨日から回転換しちゃったという話でですね、ユーロも、売りトレンドになってたのが、まあ、これ、昨日からもう買いになっちゃったということですね。で、週足も買いですから、これ週足ね、見にくいんですけど、日足も、これ当日の線が、まだ黄色も赤の、売り買いの判定してないんで、よく見ると短い、緑色の棒になってるんですよ、今の当日の足が。
はい、
これはニューヨークのがクローズにならないと色が変わらないんですけども、これ週足でぶっ飛んでるんですよ。だからまあユーロは両方買いトレンドになったということですね、ユーロドルは。でユーロ円、まあクロス円相場、まあユーロ円ジグザグジグザグやっとるんだけど、まあこれも今のところ買いトレンド相場になっててですね、で次週足もう両方買いトレンドでしょ。だからまあこれだけ金融政策の差異があれば、そりゃ円安になりますわなという、まあ怖くて円買えないという話ですね。で次のなんだっけ、7ページ、これでですね、まあパウエルさんもすごくまあこれなんだかんだ言ってようわからんって言っとるように聞こえるんだけど、言っとることを聞くと、で出たかっとこ勝負だと言うんですけどね、ただしですよ、利下げは2年とか3年先の 話だって言っとるわけで、全然金利下げる気はないですよということを匂わしとるんだけど、まあどうにでもねなるちゅう感じの、こう言っとかないと市場に舐められて、こいつらまたひよってすぐ利下げするぞって、ただでさえ市場はもう舐めてるわけですから、FRB を。だから、まあちょっと、こう言っとかないとしょうがないと。
よく言葉に敏感になってきてもね、
だから、2、3年先しか利下げせん言うといたらね、さすがに変な利下げ観測が出てこないだろうと。で利下げになったら私が言ってるように暴落じゃないですか。それ FRB もよく知っとるんですよ。で選挙でしょ来年ね、 2,3 年先やと言っとるわけですよ暴落は。それでその次のあれでね、わずか3週間前、津田さん皆さん、今年の年末までに4回の利下げがあるっていうのが FF 金利先物の予想だったんですよ。で、このパウエルの、会見を受けてですね、今年中利下げはないと。なんじゃそらと。大体エコノミストってどういう人種なんですか？そんな経済がね、ブレまくるんですか？パウエルの一言で。不景気だと思ったら利下げじゃないですか。好景気だと思ったら利上げじゃないですか。こんなもんさ、パウエルの言う通りさ、予想してたらいいだけなら、人工知能にやらしたらいいんですよ。な高い給料あるとな、5000万も6000万も出してエコノミストを雇ってね、何の役にも立ってねえという話ですよ。で、その8ページ。それがまあ FF 金利の予想なんだけど、今年中はなんだ、もう利下げがないぞみたいな話になってきてですね。まあ、そうは言いながら下げるっていうのが市場の見通しなんだけどね。これ見てると、昨日一時停止して、7月に25ベーシスやると。で、その後ずっと9月、11月、まあ、8月は休みですから、9、11と、停止と。12月に、25ベーシス。
引き下げますと。で、来年の12月までには 3.75 まで、FF 金利下がるだろうというのが、今現在の市場の見通しなんですよ。だから、まあ、こんなもんも刻々と変わるんですよ。だけど、私、FRB のドットプロットと一緒で、こんなもんほとんど意味がない。本当に。大体こんなもんやろっていうのは話でだけで、まあ、あるいは学者としてあるべき意見を述べたというだけの話でね。で、日本の様子を指したら面白いですよね。永久に同じ金利の 0.1% で、エコノミスト楽でいいじゃないですか。それで何千万で給料もらえるんですよ。上田さん何もしませんと。0.1% やっつって、レポート出してたらいいわけですから。本当に楽だなと。で、まあ、そうは言いながらですよ。次の9ページ。パウエルさんは2、3年先に利下げがあるって言っとんだけど、まあ、市場はですよ。23年後半か24年の初頭のどっちかにもう利下げに行くだろうと。で、まあこれは向こうの掲示板の記事なんだけど、このね、2007年から8年のこの利下げに行くとき、経済もリセッションになってると。だからまあ、私がいつでも言ってる利下げのチャートと一緒でね、利下げになったら本当まずいですよと、この相場。で、次の10ページ。まあ、上田さんがなんかね、権威のある学者に、非難されとると。緩和をさっさと解除しろと、OB からも言われてんだけど、まあ、上田さんは違う人の意見を聞いて政策やってますんで、まあ、日銀の OB とかね、財務省の言うことは聞いとらんので、違うとこ見とるわけですよ。だから、まあ、岸田さんに聞いてるのか、あるいはアメリカに聞いとるのか知りませんよ、私は。だけど、やらんという話ですよね。今日の株式見通し、解散見送りで売りもと。解散したら書いて、景気が良くなるんですか、解散したら。よくわからん理屈でしょ。いや、まあ、なんだか、相場やってる人っていうのはよくわからない人が多いなと、本当。解散したら景気良くなるんですか、わけばいさん。
ね、選挙イコールっていう、
それだから自民が勝とうが負けようが上がるっていうんですか、
選挙する
選挙する、
まあ、一応自民が勝つだろうっていうようなことで一応買いなんでしょうね。
ああ、なるほどね。ほんでまたばらまきがあれが来るとわしらに、いう話ですかね。で、まあそれはいいんだけど、11ページ、そんなこと何年でもやってるからこれはいつでも持ってくる。日本のね、 GDP 成長はね、過去20年間で 2% しか伸びてないと。中国は 1000% 以上伸びて、ロシアも 500% 近く伸びてると。もう落ち目もいいとこじゃないですかね。まあ両立て経済で予算組んで、日本経済ってすごいですよね。予算を作ってばらまくのが仕事なんですよ、官僚も政治家も。で、公共事業やれよ、そら何やれと、ほら業者に金入るけど、それがどういう経済効果を与えているのかって何の検証もしとらん、はい、検証してるのは世界銀行 2% しか成長してないと。意味ねえじゃねえですか、こんな政策続けてたって。だから減税してね、消費を上げて、企業収入も増えて税収も増えるっていう道に行かないとダメなのに、もう予算こそね、政治家と官僚の力の根源だから、もうばらまくことしか考えてないと。これで税金上がりましたと。なんでそんなもん払わなきゃいけないんだって話でしょ、本当。自分の金でやってくれやと、本当。まあ、いう話でね。これで、まあ、金融政策を見ると、まあ、ドル円はね、日本国債とアメリカ国債の交換レートなんだけど、まあ、相変わらず、次のページですね、ワニの口が、顎はまた外れそうになってきて、さらに金利差が拡大していると。こんなもんではどうしようもないと。で、次、ドル円。まあ、こういう金融政策の結果、もうドル円の冷やし、ちょっと今日は長めのを持ってきました。もう、チャート真っ赤っかで、まあ、直近は横ばいなんだけど、もう買いトレンドに変わりなしと。で、週足。これも、買いトレンドと、ドル買いトレンドですね。 まあだから、まあこんなもんはまあ、あんまりおさんでしょうなっていうのが、まあ市場の意見。あ、次、タイトルが入ってないな。日経平均なんですね、これ。日経平均はすごいですよね、この動き。
すごいですね。
まあ、なんか一応倍返しぐらいまでやったんで、まあいいとこまで来とんのかなと思ってんですけど、どうなんですか、津田さん、これ。
バブル高値が 38,915 円、
うん、
で、まあ、日経平均が
ニューヨークダウ6000円ぐらいいったらいいんでしょ。
そうですね、まあ、ニューヨークダウと逆転するんじゃないかとか言われてます
けど、あ、ゴールデンクロスとか言っとるよね。
まあ急激に来てますね。
いや、だから日本のバフェット指数って89年の後半レベルまで上がってきてるんで、まあ、なかなか見どころがあるんだけど、週足の方もね、週足綺麗ですよね、これ。なんか冷やし見ると汚いチャートなのに、売り買いが非常にはっきりしててですね、まあこれ野中の一本杉みたいに上がってると、こんな上昇
の持ち合いのあれですか、上っ端なりですかね。
うん、まあそんなことでね、日本株絶好調ということで、まあ鎌田さんこの後来るんで聞いてみたいと思うんですけど ね、
はい、その日経平均株価は今日大引けは220円59銭高い 33,706円08円で終えています。ここまでマーケットサインでした。
6月30日金曜日、東京銀座のフェニックスホールで無料投資セミナーを開催します。第1部は朝材でおなじみの井上哲夫さんが聞き手を務めるニューアートホールディングス個人投資家向け説明会。第2部はエコノミストのエミン・イルマズさんが日本企業の業績動向やマーケットの下半期の見通しなどを解説するここでしか聞けないスペシャル講演です。当日ご来場された方先着50名様に商品券500円分を進呈。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは6月23日必着です。
八木ひとみです。かぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さん、スパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど中身はしっかり、一度聞いたら癖になる。毎週金曜夕方4時30分から生放送。よろしく。
トゥデイマーケット。
トゥデイズマーケットです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日経平均株価朝方は300円近く下げる場面もあったんですが、5番上げ、プラスに転換して、その後じりじりと上げて220円高で結局終えたと。
これ見出しをつけるんでしたらね、やっぱり昼休みの日銀金融政策決定会合の結果が、分かって、そんで午後になってプラスになって、で次第に上昇の幅が広がったんですから、これは日銀金融政策決定会合の内容を交換なんかよく予想通りっていうか、政策変更なしですよね。で多くの方々が、今回6月の政策変更はないっていう、
90%言っとっちゃ
う。でその通りになって、その通りになったら、これはその通りの予想、99% 予想でしたらね、マーケットの好材料じゃないはずなんですよね、は
い、
これ。
材料出尽くしみたいな感じ。
でも、とにかく株価が上に行きたがってる。こういう表現じゃいけないですね。こんな情緒的な表現で、説明してもしょうがないわけですね。なんで株価が上がってんですかって問われて、いや、株価が上に行きたがってるからですよとか、こんなことを言ってたら、ダメですね、これね。
これは、買いの方が多いと。
だから、まあ、上がってる相場なので、下がったところで買いたいという投資家は、これ当然いらっしゃるわけです。
そうですね。売買代金も今日5兆円超えてますもんね。
多いですね。で、下がったところで買う投資家が多いっていうことが、下がるたびに確認されて、じゃあ下がってこないな、なかなか。マイナス幅が拡大しないな。じゃあ、日本株をもうここで買っておくかと、あるいは買い戻しておくかと。そういう投資家が非常に多く存在してるってことですね。いや、鎌田
さん、素人は今から入ってきてるの。
はいはい、
私今週びっくりしたの、20年ぶりぐらいに高校の同級生からかけて、高校ですよで株の話聞いとるわけですよ。それなんか靴磨きの話じゃないけど、
それって最後にあったのは まさか10年前とかそういうことじゃないですよね、それ。やっぱり 1年に1回ぐらいは会う人ですよね、それ。
いやいやいや、全然会ってない。
会ってない人。うん、それで、まあ、西山さんのことはもちろんホームページの方
がもう一つだね、
わかるでしょ
う。変な保険屋とか、そんなんからニーサだとかなんだとか、月10万円の引き落としのなんか入れとか、なんか入っちゃったんだけど、こんなん大丈夫ですかとか、そういう問い合わせが来るわけですよ。
入る前に問い合わせてほしい
です、ね。私はそんなん、入ってから聞いてくれても、どうしようもねえだろう。だ
それぐらいでは、今の日本人の中でも、株式市場に対する関心度っていうのは高くなってると。で関心度が高いので、下げた時の買いの力というのを認識して、なかなかそれが下がらない相場につながっているという、そんな状況ってことですかね。今日もだって一番高いところは、今日の日経平均の高値というのが772円、3万3000円台のところだと772円ですね。
76銭、2時53分につけてますね。ま
あ、細かい話ですけど、その値段、昨日の高値をまた塗り替えるという状況で、先週末とこの終値と比較しても、これはもうね、1000円上げるという、はい、そういう展開になったわけですね、はい。
物色のその特徴、今日で言うとどうなんでしょう。業種別では空運や工業、医薬品などが上位に来てますけど、
大きい流れだと循環物色、はい、でちょっとあまりにも上げすぎだろうというような株、例えばソシオネクストという半導体メーカー、2万円だった株が2万5千円に1週間で上がるというような、そういう状況でした。で今日はそのあたりは、まあ、株価の方が売買代金で今ですね、2番目の会社ですけど 4.7% 大幅下落、はい、
下落ですね。1210円安 24,200 円で終えてます、ね。
ただ半導体関連株がそれで全部調整してるかというと全然そういうことはなくてですね、レーザーテックやアドバンテスト、東京エレクトロンなどは高くなってる、はい。それから自社株買いの実施を昨日発表したキャノン、これ 5% 近く上昇、
はい、5%
近く。でキャノンというと、ね、今前提レートっていうのを、業績見通しの前提レートっていうのを見直してみましたら、ドル円で130円、はい、でユーロ円で140円、これはまあ円で表示した売上や利益にした場合、まあこれ仕事の状況が同じでしたら間違いなくて言葉は使いたくないんですが、まあ情報修正になりますよね、仕事の状況が今まで計画通りでしたらね。それあたりを踏まえながら、やはり日本企業には日本円における業績の情報修正期待ですとかっていうのは聞いてるんでしょうね、これはね。
まあだからなんか為替と、まあ、AI ブームですよね、
はい、
結局その2つですよね。
そうですね、AI ブームはこれはもう西山さんの専門ですけれども、アメリカの方で企業が決算を発表したり、AMD なんかも今週発表しましたけど、かなりその、生成 AI に対して自分たちはこんな仕事をしていて、
そればっか
こんな実績を持ってるっていう、
そうだからアドビでも ね、セールスフォースでも何でも AI なんですよ。
オラクルが今週
決算しましたけど、
これも AI、なんかオラクルっていうのはソフトウェアで、AI の NVIDIA、NVIDIA の半導体を束ねるような形のものを仕事としてやってるんですって。だからそれがすごく実績になってるっていうのをこう打ち出したりして、みんなあれ決算説明の
ところで、AI ラジオ日経とかね、AI マネースクエアって社名変更せなダメなんですよ。株価が跳ね上がると。
ただちょっとこれ、良くないパターンだと思いますね。それ株価をあまりにも意識するあまり、それで、それをアピールして株価を上げようっていうような発想というのは、これ、ね、2000年の頃の
鎌田さん、ね、経営者どうせ3年か4年でクビになるから、ストックオプション発行してね、それで釣り上げて売り抜けようっていう人しかいないんですよ。
まあ、これはただ株価がすごくそのね、企業側から AI っていうことを打ち出して、かなり上げようという意識が働くっていうのはあんまり健全じゃない雰囲気ですね。
本当に、いや、大風呂敷 NVIDIA でも広げてんだけど、そんなね、鎌田さん、毎年 20% も 30% も成長するほど売上が上がるほどの利益が出るんかいと、そういう株価になってるわけでしょ。
そうですね。だからもう PR で言えばね、もうこれ何年分で回収するんだっていうような、そういう次元になっていますんで、 だからまあ日本の株を見る上でもこれ毎週毎週上がってきてるんですけどもね。
いや、NVIDIA にと比べたらね、鎌田さん、日本株なんか全部安いですよ、
は
い、
これはただ安全な方式としては、あの投資、参加している投資家の保有している金融資産が増えてるっていうのはこれ間違いないわけですよね、うん、そうするとやっぱりあのリターンがそんな大きくないかもしれませんけど、なんかじわじわじわじわそういったお金がいろいろな株に染み出ていくっていうことを想定しながら、あまり動いていない高利回りの株ですとか、あの経営のしっかりした株ですとか、そのあまり動いていない割安株、こちらに網を張るっていう方が、うん、無難かなっていうのを本心で思ってます、ね、
なるほど。
日経平均週間では1440円上昇したということですが、一方でマザーズも今日は 4% 以上の上昇で830ポイント、は
い、僕もそれで小型株、うん、ラッセル2000などがここは上がっておきましたよとかね、そんな話1週間前とかにして、今回、今週も、先週から今週にかけて日本株を見ても、小型株が、日経平均より上がってますよっていう話して、これで、いろいろ幅広い株が買われる展開に変わるのではないかっていう話するんですけど、それした途端にですね、また中核銘柄にお金がドーンと大型株に戻るんですよね。それが今、ね、大型株がだいたい6割ぐらいの、なんていうか、全部の期間を100とすれば 60% ぐらいは大型株が有利で、もうちょっとかな、 70% は大型株が有利で、小型株なんか買われる場合があるけれども、結構その時間帯は限られてるかなっていうのがここまでの動きではあります。はい、
うん、じゃあここからどういう物色がまたね、はい、広がっていくというか、戻ってくるというか。
私自身は、ね、選挙なくなったけど、それは聞かないんですか。
選挙はもちろんあった方がですね、うん、おそらく選挙があると、今いいとこ取りの株式市場ですから、新しくなった政権は、より日本の企業を良くするために働くだろうという形で、選挙期間中の、まあ、トレーディングで買いを先行させるという、その理由にはなったかと思います。うん、ただ、これは、もうね、日本、冷静に考えれば日本国全体の方向性だとか企業業績だとかが大きく変わる要因ではないはずですからね。で、とりあえず、今日のところはマイナスの場面では、うん、そういった、選挙が見送られたことは一回利益確定要因になるっていう、言い方は、言葉は出てきますよね。でも結局200円上がってるわけですから、はい、あんまり関係ないってことでしょう。
どこに、じゃあ下げたっていうところも、その、
はい。で、もう上がったから下げたとしか言いようがないような、上がったからこそ下げたという、うん、その理由でしかないわけですよね。
来週ですが、イベント
をこれはですね、
どう見ましょう。
そうですね、金曜日、S&P グローバルの PMI、これ6月の企業関係の景況調査ですよね。はい、で、昨日発表されたデータで、これ、要はニューヨーク連銀の製造業調査と、フィラデルフィー、フィラ連銀の製造業調査、両方とも6月分がこれ、一緒に発表されてるわけですね。
まちまちだったんですよ、ね。
いや、これはですね、6ヶ月先の景況はどうですかっていう先行き指数があるんですよ。その先行き指数については、これは、ニューヨーク連銀もフィラデルフィア連銀も同様に改善してるんですよ。数字で言うとですね、フィラデルフィア連銀の数字が、紙がバリバリして申し訳ございませんね。フィラデルフィア連銀の数字、こちらがですね、マイナスだったものがですね、5月のマイナス 10.3 が6月はプラス 12.7 で、ニューヨーク連銀は5月がプラス9だったものが、ニューヨーク連銀が6月の調査では 18.9。 これ6ヶ月後の景況はどうですかっていうことに対して、良くなるとかいう答えが優勢になると、この数字が上がるんですね。だからこれでアメリカの株が上げたっていうことに照らし合わせると、私自身の考えとしては、もう金融政策よりも、その金融政策を乗り越えるような経済の強さ、こっちの方に関心が向かってるんじゃないかなと思ってます。
なんか次のその利上げするかどうかっていうところでいうと、この経済指標がちょっと、はい、ちょっとだけ悪い方がいいというか、景気をそんなに、
どっちにしても、そんな来年の今頃、利上げが続いているというわけではないでしょうから、どっちにしても年間で2回やるかどうかっていうようなことですから、それよりも、むしろ来年以降の経済の拡大、利上げが回数が1回多くなったとしても、来年、再来年の経済の拡大、こちらに対する信頼感の方が、株価にとっては大切だと考えてます。
23日金曜日のアメリカ製造業購買担当者景気指数 PMI、
そうですね、これはまあヨーロッパからアメリカにかけてアジア、ヨーロッパ、アメリカと順繰りに発表されていくデータですけどね、
はい、6月ユーロ圏やドイツ、フランスなども同じく発表されるようですね、はい、金曜日に、はい、そのあたりでちょっと景気を確認したいというお話でした、はい、ここまで鎌田さんにお話
しいただきました。
ありがとうございました。ではマーケットを振り返っておきます。日経平均株価は大引けを迎えて220円59銭高い 33,706 円8銭で終えています。日経平均10週連続の上昇ということです。そしてトピックスはプラス 6.39 ポイントで 2300.36 ポイント、マザーズ指数は 35.44 ポイントの上昇で 830.37 ポイント年初来高値更新しています。そしてプライム市場全体の商いも固まっています。売買高は20億1592万株、売買代金は5兆5600億6000万円となっています。そして値上がり銘柄数は全体の 60.9% で1118銘柄、値下がり銘柄数は全体の 36.4% 668銘柄、変わらずが48銘柄となっています。そして商品指標です。直近の国内の金先物 1g 8845円、こちらは 0.78% の上昇、69円高。直近の東京原油先物1キロリットル63410円、1470円高で 2% 以上の上昇となっています。ではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです、
はい、まあアメリカも日本もね、なんで上がっとるんやと、
はい
言われるんだけど、うん、はっきり言って金融緩和両方とも、
はい、
でまあ日本は先ほどから言ってる上田さんの金融緩和でしょ、でアメリカはあの例の銀行が3つ飛んだもんでもうジャブジャブになってるんですよ、
はい、
それが一番効いとると。でそこに AI ブームが来て、まあすごいことになってるんだけど、まあどういう風になってるかというと、18ページ恐怖と欲望指数ですね、貪欲さがもう82まで来たと。これはねあのグラフに作って出してるファンドとかもいるんだけど、もう過去最高水準の面合わせみたいな感じになってて、
はい、
いやすごいなとこの楽観的なあれは。でただね市場じゃん結構冷めた見方が多くて、これであと2回ね、津田さんがさっきから言ってるガンドラックとか警鐘鳴らしとると。もうただでさえ銀行がおかしくなってんのに、んで全額ね、銀行預金全額保証しますなんていうようなことを、まあ、そこだけは守りますって言ったんですよ。んで逆に、あとは全部潰すかもわからないんだけど。で、これね、このまままたあと2回利上げになったら、まあ、いろんな今苦境に陥ってる、ものすごい金が抜けてるんですよ銀行から。あのだって今あの銀行金利って 0. 何パーとかそんなにしかつけないから、みんなあの MMF とかねそっちの方行っちゃって、でまあそれはともかくとしてね、景気後退になるだろうという話で、で結局何なんだっつったら19ページ。イエレンは市場に1兆ドルの巨額の流動性を注入したと。まあこれは銀行危機ですね。それでパウエルもこれに続き銀行を強化するために4000億ドルの量的緩和を注入したと。今あの利上げと量的縮小ですね。QT やっとるはずが量的緩和になっちゃってる。災い転じて福となすと。要するにジャブジャブだと いうことで株は上がってると。で、金利の上昇は家計にダメージを与えるんだけど、FRB や流動性を高める戦略を導入することで、株式市場の関係者を守り続けてると。自分らの仲間のね、ウォール街を守れと。いうことで、アメリカの、金融政策は株高が目的ですから、それをやっとるということですね。で、その通りナスダック 100CFD、ナスダック100ももうすごいチャートになってるんで、これまあ、何高値が見えてきてるじゃないみたいなところまで上がってんですけど、まあ、まあちょっとやりすぎじゃないけど私は思ってんですけどね、思ってても買いシグナルが出てるんで買わざるを得ないっていうのが私の立場なんですよ。で SP500、 これはまあアメリカのその株のベンチマークですけども、これもですね、なんだっけ、まあ本当に綺麗な感じで上げてて、今標準偏差の動きだけ見てるとこんなもんね、まだまだ上がりそうな気がするっていうのは私のパターン、見方なんですね。で、ニューヨークダウが昨日なんだっけ、えらい火吹いて上がってましたけど、一番しょうもない動きしとったニューヨークダウね、何ページ ?22 ページ。まあ、なんかダラダラダラダラした相場でつまらんなというあれだったんだけど、これもまあ回転感しちゃって唯一弱かった。まあ、アメリカ株に、売りなしということになってて、アメリカ株は何見てたらいいんだって言ったら、いつでもこの NVIDIA だと。ね。これが止まらん限りはあれなんだけど、なんかちょっと窓開けでぶっ飛んだ後、ちょっと押したんですよ。もう終わったかと思ってたら、またドーンとぶち上げてですね。で、これね、赤いラインが、アメリカの10年国債金利なんですよ。で、ハイテク株っていうのは皆さん、金利下がったら必ず上がりよんの。まあ、ほぼね、パターンとして。そうすると、マーケットとしては、あと2回利上げがあるけど、まあ、7月に上げて 0.25。で、年末までもうないと。で、年末やったら終わりやと。だから買いだっちゅう話になるわけですよ。だけどね、まあ、なんだっけ、この凄まじい動き、これ、次、週足見てもらったらいいんだ。NVIDIA の週足。これも、アメリカの10年国債金利と、NVIDIA の動きが出てんだけど、赤が10年国債金利ね。これ、この前はもう NVIDIA なんて終わったと、グラボも売れないぞと、ね、暗号資産のマイニングブームが終わって、悲惨なことになると。半年になってたんですよ、高値から。それが今年になってからの AI ブームで、この上がり方はどうしたということで、で、これアメリカのバブルの象徴ですから、こいつ上がっとる限りはですね、バブル相場続くと。
500まで行くなんていう、
ね。いや、みんな500って、ね、だっとるじゃないですか。まだだから、500まで行くとしたら426でしょ、まだ。安いじゃないですか、若林さん。今日買ったらどうですか、この後。いや、本当にね、神様、仏様、NVIDIA と。で、私もね、そんな楽観してるわけじゃないんだけど、まあ、シグナル通りやっとると。主力銘柄なんでね、一応私の。で、25ページ。まあ、これはまあ、私のショート動画のあれで、ドラッケンミラーはね、ドラッケンミラーはもう、ハードランディング必死だと。
はい。
絶対何があってもソフトランディングはありませんと。で、スタグフレーションになるかデフレになるかどっちかだって言っとるんですよ。ところがね、津田さん、この人ハイテク株好きで、ジョージ・ソロスは全部売っちゃったんだけど、ハイテク株好きでよ。で、NVIDIA は2、3年持ってても全然大丈夫だと言っとるわけですよ。
指数が下がってても、
そう、指数下がってても NVIDIA は下がらんという動画を、なんか若林さんとこれ撮ったのかな、
はい、
あ、これ付録で撮ったんですよね。やる予定なかったのに、なんか急に撮ろうということで、まあアドリブ気味にやっとるんですけど、とにかくまあドラッケンミラーっていうのは年度別のパフォーマンスでは1年も損したことない投資家なんで、 まあ、あのそこらのぼやっとした話と違ってですね、まあ、非常に説得力があるということで、まあ、注目されてるわけですけど、うん、興味のある人はまたご覧になってくださいと、はい、
以上トゥデイズマーケットでした。
ラジオ日経プロネクサス共催個人投資家応援イベント in 札幌を7月29日土曜日、ロイトン札幌のハイネスホールで開催します。抽選で80名様を無料ご招待します。ラジオ日経でもおなじみの桜井英明さん、杉村富夫さんによる株式講演会のほか、上場企業の IR プレゼンテーションをお送りします。お申し込み詳細はラジオ日経イベントページをご確認ください。
マネーに対する食わず嫌いありませんか？フォーユーと学ぶ日本経済、お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからない、そんなマネー初心者に向けた30分です。
最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたり、クイズで楽しく経済について勉強します。
フォーユーのマネー事情も聞けちゃうかも。ラジオ日経第一、毎週水曜夕方6時から好評放送中。
お楽しみに。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ、トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアの高尾さんに電話をつないでお話伺っていきます。高尾さん、
あ、よろしくお願いします。
お願いします。さて、今週は中銀会合ウィークでもありましたし、経済指標なども発表されました。世界戦略通貨、どんな変化がありましたか？
はい、ではですね、はい、まずはいつもの、資料の1枚目のですね、パフォーマンスの方から見ていきたいと思います。
はい、
はい、それぞれですね、前回、持ってきた時から OG キウイのですね、ダイヤモンド戦略とかでいうと評価損はあまり変わらずで、はい、大体10万円前後ぐらいといったところになっているんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、これが13日終了時点のデータでまだ反映されてない部分はあるんですけれども、やっぱりユーロポンドと、ドルカナダがどちらかというと下がってきて、評価損が下がってくるような状態になってきていますと。
はい、
なのでやっぱりこの3つを分散することによってみたいなところで、まあ、うまくですね、評価損自体は、下がってきているような状態が作り出せているかなといったところで、ドルカナダの方とかがですね、結構パフォーマンスの方が約 26% ぐらいとどんどん上がってきているような状態かなと。
うん、
はい、まあ、なのでですね、いろいろ各国のやっぱりあの中銀の利上げの発表みたいなところがですね、この世界戦略にとってはやっぱり上がったり下がったりの一つの、まあ、ボラティリティのポイントにもなるかなとも思っておりますと。
うん、
はい、なのでちょっと、それぞれのチャートの値動きの方もですね、見ていこうと思います。
はい、まずは、はい、
ではまずは OG キウイの週足チャートの方から見ていきたいと思います。
はい、
これがですね、結局のところ今の値位置としては、あの前回持ってきた時とさほど変わらずといったところで、戦略上のコアレンジですね、厚いところと、薄いところのちょうど真ん中ぐらいの 1.1 前後でちょっとうろうろしている状態かなと。
はい、
はい、ただ一回ですね、少し実は下げてくる場面というものがあったんですけれども、ちょうどオーストラリアの、まあ、雇用統計の発表とかの結果が良かったりとかでまた戻ってきたりとか、
うん、
地味に似たようなところでのボラティリティというものは出てきてくれているかなと思うので、はい、でここがやっぱり方向感としてはやっぱり次の利上げの、ところがオーストラリア、ニュージーランドどうなっていくのかみたいなところが、まあ、注目になっていくかなと思っておりますので、
はい、次いつでしたっけ、津田さん。オーストラリアも資料ありましたよね。
RBA RBA は7月は4日ですね。
7月の4日
で RBNZ が12日、
うん、12日、来月早々にも何か動きがあるかもしれないですね。
はい、このあたりがやっぱり注目材料になっていると思うので、はい、やっぱりオーストラリアがまず、もう一段階利上げをしてくるのか据え置いてくるのか、そのあたりが今、うん、市場予測としてはいろいろ半々だったりとか、いろいろ状況によって変わってきたりしていると思うんですけれども、
景気がね、
まあ、ここばっかりは、うん、
どうなのかっていうところがありますけれども、はい、はい、
もう本当に足元ではニュージーランドが2四半期連続でマイナス成長ということで、一応テクニカルリセッション、
はい、
形式上の景気後退、 ただ、オーストラリアは5月の雇用統計が良かったということで、
ね、
オージー級が、まあ、オージー主体で上げているという感じですね、足元は。
はい、
まあ、ニュージーランド自体もやっぱりそのリセッションの部分とか、やっぱりあのサイクロンの影響だったりとか、まあ、いろいろそのあたりとかも加味をしているような話は出てたりはするんですけれども、はい、まあ、実際の金利にどういうふうにちょっと影響してくるのかといったところが来月あたりとかですね、うん、注目になってくるかなと思ってます。
はい、続いて、
はい、続いてドルカナダですね。
ドルカナダ、はい、
はい、こちらがですね、やっぱりあの前回から少しずつ、下がってきてですね、戦略上としては、評価損が下がって利食いが進んできているような状況になってきているかなと。
はい、
でこれがですね、まあなんだかんだでこのあたりまでぐらい下がるかなみたいなところをもう一段階抜けてきてくれると、うん、中心の戦略上の 1.3 の方に向かっていってくれるかなと期待をしているんですけれども。
そうですね、
はい、まあ、ただやっぱりそのこの通貨ペアですね、結局のところ相場をなんていうんですかね、まあ、冷やしベースなどであの方向感を見ることが結構逆に言うと難しかったりはするので、
はい、
まあ、そこはあまり読みすぎないような形で、まあ、レンジの中でやっぱりトラリピとして運用していくというところが向いているかなと思ってます、
うんうん、なるほど、はい、そしてもう一つ、
はい、
ユーロポンド、
ユーロポンドですね、はい、はい、いつもはユーロポンド正直動きが何もないですねみたいな話だと思うんですけれども、これもやっぱりあの下げてきてくれていると、
うん、
で特にやっぱり今ユーロの方が、いわゆるまあ金利の上昇みたいなところが、まあ、高波でありますといったところで、はい、ユーロが買われがちな雰囲気がある中でやっぱりイギリスの方がさらに高波といったところもあるので、
うん、
まあ、ユーロポンドに関してはどちらかというと、下がってくるような動きが出てきていて、うん、
はい、
戦略上でいうと 0.85 がちょうど売りと買いの境目になっているんですけれども、まあ、ほぼほぼ評価損がですね発生してないようなエリアに、
ね、
はい、なってきているので、まあ、OG級とかがちょっと評価損が増えてきたみたいな状態とかで口座全体の評価損を、まあ、落としてくれるような効果がうまくユーロポンドで出来上がっているかなと思うので、
うん、来週イギリスの中銀会合ありますもんね。
はい、22日ですね、はい、ここもやっぱり、はい、どういう結果が出てくるかというものはユーロポンドに影響がかなり出てくる可能性があるので要注目かなと、
うん、なるほど、ということで今週もね、そういう会合があったということですが、ま、ちょうどいい動き真ん中あたりでしてくれたという世界戦略通貨のパフォーマンス紹介してくださいました。高尾さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
マネースクエア。
あなたもマネースクエアのトラリピで FX-CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
政治がわかる新たなポッドキャストがスタートします。吉野直哉の日経切り抜きニュース。
ホットなニュースを熱く伝えます。
日経のベテラン記者が最新の政治ニュースを総まくり、経済の視点からも詳しくお伝えします。各週火曜日の配信です。詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください。
ラ
ジオで一番多い言葉は挨拶かもしれません。おはようございます、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です、おやすみなさい。一日の始まりや終わりなど挨拶をバトンに私たちはつながっています。そして挨拶はあなたへのエールでもあります。ラジオから聞こえる声とともに、あなたの日常もたくさんのエールであふれますように。世界を広げる音がある、ラジコ。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、はい、テーマは経済の仕組みというテーマですね、う
ん、なのね、うん、簡単な仕組みで世の中動いとるってことですよ、で27ページ
萩谷さん、
あのこの27ページの図を見るとね、要するに今どこにいるかっつったら、インフレが高いから利上げしとると、あのこの絵のうちの上のとこですよ。で市場何言ってるかっつったらソフトランディングだと、
はい、
アメリカはハードランディングなんかしねえと、いつでも言っとんだけど、いつでもソフトランディングにならずに大概は8割方、リセッション、景気後退に陥ってドスンと落ちとると、パウエルが。何するかって言ったら利下げなんですよ。ここで相場は株は売りになっちゃうと、いつでも。この、利下げに行った時に。で、要するにそれで利下げしてるんだけども、景気後退に入って企業業績も落ちていくから、要するに経済は弱いと。エコノミーズウィークって書いてるけど、はい、で、次何やるかって言ったら QE5 ですよ。で、またインフレが上がってくるの、これでぐるぐるぐるぐる回っとるだけど、いうね、まあ、そんな難しい理屈でね、お金っていうのは動いてないんだっていう話ですよ。これの繰り返しなんだ。グリーンスパンがあの金融政策やってからずっとこのパターンですよ。で、28ページ。これでね、2050年には利払いだけでもね、こんなアメリカの借金、これあの債務上限問題で揉めとったんだけど、大変や大変やと。70何回目の茶番劇なんですけどね。これで、なんやちゅうとですね、こういう借金がうなぎ登りに上がってくる。利払いだけでね、税収の何十パーセントって払わんならん時代がもう来るわけです、すぐ先に。で、それで、29ページ。このパウエルに、このスキンヘッドの人がね、質問しとるわけ、パウエルの会見で。何聞いとるかって言ったら、あんた今31兆ドルのね、借金持ってて、これ2050年頃には52兆ドルになると。ね。で、この増えた分を FRB が国債買ってくれるのかと聞いとるんだけど、パウエルは何言ったかって言ったら、わしゃ知らんと。そんなもん言えれんとこの財務省の管轄やで、わしの仕事でないと。ほんまかいやと。だってこんな FRB が買うしかどうしようもないんですよ。で、その横にちょっと小さい字で書いてあるんだけど、うわぁ、パウエルは本気ですかと。要するに51兆ドルの負債が生じるという予測についてどう思いますかと。パウエルさんは私たちが財政が、持続不可能な方向に進んでることは知ってますが、それは財務省の責任ですと。ね。持続不可能って自分で言っとるんですよ。すごいことじゃないですか。さらっと言っちゃったんだよ。持続不可能って。本音が出ちゃった。いや、これまずいんじゃないのと。で、その巨額の国債発行に FRB から融資してくれるかと。まあ自分で買うだけなんだけどさ。そんなもんはいいえと。いや、すごいこと言っとるなという話で。それでもね、市場はね、そんなことはまだ先の話やと。明日 NVIDIA が上がってくれたらええやつ人ばっかりですから。何言っとるかって言ったら30ページ。要するに、もう、あと2回で利上げも終わりやないかいと、利下げサイクルに入るんだと。あ、利下げって、金利打ち止めだと。で、それは2019年の7月に利下げを開始して、QT もやめちゃったと。今回も同じことになるから株は買いだっつって言っとるわけですよ。で、これね、利上げの停止期間って、この、グラフ見ると、 リーマンショック前14ヶ月停止しとったの。これをウォール街は望んでるわけ。だからパウエルが14ヶ月って言ったら1年2ヶ月だけどさ、パウエルは2、3年先しか利下げせん言うとるんですよ。嘘かほんまか知りませんけど。ね。彼がそういうことを言ったっていうのは、中国封じ込め作戦が政権から来とるからそういうことを言っとるんですよ。まあ、それはともかくね。んで、市場はどう言っとるかって言ったら、今年の年末から来年の頭に利下げだって言っとるわけ。したらね、いつものこのチャートじゃないけど、31ページ、利下げになったら大暴落するんで、皆さん気をつけてくださいね、と。で、次のページ、32ページですね。まあ、このアメリカのね、成長曲線からの乖離がひどすぎると、こんなスーパーバブルね、私のその三十何年の歴史の中でも見たことないし、過去何百年の中でこんなすげえ、ドットコムバブルが最高だったんだけど、日本の不動産バブルとね、80年代の。これはちょっとやりすぎだろうという話で、まあ、どっかで修正が、行われてもおかしくないと。でね、ルービニが言っとんのは、ハードランディングは避けられないんだと。経済の安定とインフレ対策には政策金利の大幅な引き上げが必要と。今まだね、景気が過熱してるからもっと、なんだ、引き上げるとかってパウエルやっとんだけど、だけどそれすると、金融安定化、もう、機関投資家のポートフォリオからね、商業用不動産のファンドからもうボロボロになっとんのに、めちゃくちゃになっちゃうじゃないかと。だから、金利を上げても下げても、どうしようもないとこに積んどるわけですから、まあ、ルービニはもうダメだと。いずれ時間の問題ということですね。で、まだこれ時間あるの？
はい。
ですね、気をつけないといけないのは、その歴史的に大損するのはね、33ページ。いつでもこういうスーパーバブルに捕まっちゃって巻き込まれて、もう辛抱たまらんと。NVIDIA 買おうと。ナスダック100の先物買うぞと。で、おお、また儲かったと。どんどんポジションが増えていくわけ。で、ドスンと来るんだけど、まあ、例の先ほどのドラッケンミラーさんは、今は、この10年から11年続いたね、資産バブルのグランドフィナーレを迎えているという話で、まあ気をつけた方がいいですよということですよね。だから2008年の金融危機っていうのは実はまだ終わってないということなんです。その後始末戦略の後始末をこれからすると。で、34ページ。まあこれがね、今週まあ某所でセミナーして、まあこのレーダー利用の帝国のビッグサイクルに私は年号を入れたんですけど、大体こういうパターンで進むと。と、これから迎える我々の最大の危機は来年の大統領選挙、アメリカの。これは共和党が勝とうが民主党が勝とうが、アメリカはむちゃくちゃになると。もう完全なディバイデッド国家、分裂国家になっちゃうと。それを避けるためには戦争しかない。対中戦争でも何でもいいけど、ガス抜きするしか、アメリカはもう分断国家ですからね、今。で、まあそれで2024、5年に、まあことが起こって、で、それの後始末処理に2030年前後までかかると。そこまではね、下り坂なんだということなんですね。で、それが終わると、ようやくニューワールドオーダーで、また、景気回復の初年度は特製例になると思うんですけど、そこから新しい時代が始まるというね、ちょっと我々は困難な時代に今いるということでございます。
はい。今日銀の植田総裁の会見がずっと続いているということで、速報ベースでは入ってきていますが、足元の物価下がり方が思っていたより遅い感触だみたいなお話もされているみたいですね。
下がり方で下がっとる物価あります？なんか、
ね、
だから上がって買い物してないんですかね。
でドル円が現在140円の90近辺141円手前まで行っている。ユーロ円が154円の21から27手元の端末でつけているという状況です。ここまで FX マーケットスクエアでした。
私ラジオ日経の番組を聞き逃しました。
ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。 放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます。
タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね。
スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経。
番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
マネースクエア投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略伺っていきます。津田さん、お願いします。
は
い、
まあ、先ほど最後に西山さんが上田さんは物価を見とるのかという話がありましたけど、基本上田さんもラガルドさんもおそらく自分では買い物しないんだろうなと思うんですよね。
そうなの
だと思いますよ。
ラガルドだって自分でスーパー行くって言っとったよ。
そうですか。
うん、そのフランスで普通に買い物しとる、う
ん、その割にそのあんまり庶民的な発言ってないですけど、
あの人は王女なんだ。
そうですね、うん、まあ、それはさておきで、本当に我々が考えなければいけないのは、市場はですね、要はまあちょっと、当局を買いかぶってると言いますかいうところと、当局は市場を逆に舐めてると言いますか、
うん、
でまあ、市場は、まあ、
帰りがひどいよね。
帰りがひどくて、まあ、特に市場はマイオピックと言いますか、近視眼的にしか見ない、うん、で当局はちょっとまた視点が違うということは、要はその利上げから利下げに向かうのがその予測が当たるのかどうかというところをやっぱ考えなければいけなくて、常にやっぱ前相場で考えなければいけないと、まあ、粛々とやるっていうのが一番だと思います。で、そんなにすぐ利下げにならないんじゃないかっていう一つの材料としては、丸13番で、世界的な気候変化っていうのもやっぱり見なければいけない
と。エルニーニョでしょ、今年。
今年はスーパーエルニーニョっていうことで、ペルー沖の海水温が例年プラス 0.5% の、0.5 度のところが 1.5 から2っていうことは、3倍から4倍。
干ばつとかになるってこと？
日本でいうと冷夏になりやすくて。
冷夏になるの。
でアメリカ大陸なんかでは干ばつっていうことがかつて多かったという、
うん、
で世界的にやはりちょっと異常気象になりやすいということで、そうなると農作物の不作は価格の高騰、うん、こうなると CPI にも当然影響してくるだろう。そうすると、簡単にはこの金融政策の、高路線を継続、後に変えるとかいうことはできない。
他なんか下がりようがねえじゃん。
ないですね。なので8月がそう下がらないかもしれないなという一つの理由として、まあ、天候ですから不確定要素の最たるものですけど、まあ、こういったものもあるんで、そう簡単には物価っていうのは下がれないんじゃないかなという。
一回ね、上げた値段を下げとる企業見たことあります？
まあ、基本物価もですね、下方硬直性で、まあ、下なかなかやっぱり下げれないということでしょうね、賃金と同じように
。儲けが減っちゃうじゃん、ね、下げたらね。
のでその辺はやっぱり加味していかなければいけないと、まあ、やっぱり金融政策っていうのが一番大事という意味で見ていくと、シンプルなのは先ほど高尾さんがあった2014番、ユーロポンド、まあ、週足で見るとこんな形で、まあ、基本的には下に向かってるっていうような体制流れではあると思うんですね。で、まあ、見なければいけないのは金融政策高波動でいうと ECB に比べたら BOE がさらに高であると、
うん、
で、そうなると基本的には、ポンド買い優勢で下に向かうだろうなっていうのがユーロポンドの一応見込み。で、週足でいうとこの丸の、黄色の丸のところ地高スパンが下に抜ける逆転があるとですね、今 0.85 で支えられるかどうかっていうところですけど、去年のこれは2月ぐらいですかね、 0.825 っていうところも十分あり得る。で戻してもですね、52週1年間の参加者のコストぐらい、 0.825 から 0.875 っていうところが、まあ、主戦場コアレンジになってくるかなというところで、やはりこれも金融政策を中心に考えていった方がいいと、
うん、
でただ、まあ、対日銀でいうとですね、例えば丸15番、ポンド円のチャートなんか見たらとにかくとんでもないですね上げ方をしていると、
うん、
で、まあ、180円超えようかというふうな勢いではありますけど、まあ、これこそ買えない、買いにくい相場は高いという可能性が出てくるというのが来週、うん、もう一発上に行く可能性があるということで、同じ22日丸16番、 BOM メキシコ中銀がありますけど、これも据え置きということですけど、今8円台を超えてきて、また下値はしっかりということですから、まあ、セルザファクトなのかということで下げたところでも基本的には綺麗なチャートをしているので、
これもすごいチャートだよね。でもね、
これ日足週足月足ともにとにかく綺麗なんですよ ね。でまさに一本道電車道できているので、
電車道相場とはこのことだよね。本当
で、まあ、基本素直に乗っかってあげるっていうのがいいかなというふうには思います。 で、ただまあこうなるともうやっぱ心情的にはですね、なかなか買いにくいなっていうのも当然あると思うんですね。割高に売りなしと言ってもですね、まあそろそろ売りだろうというのがあると、まあ幽霊も含めてですね、まあ、それをちょっと除外するにはやっぱり一番シンプルなのは時期的には僕は OG キウイかなと思うんですね。で、丸17番、まあ、よく出してるこのシーズナルでいうと、まあ、特に6、7、8、特に8月は鬼門だってことで、よく円高は
だから株も下がりやすいし、クロス線も8月は下がりやすいでしょ。
そうですね、特に今年でいうと7月の末にですね、日米欧の中銀の会合が固まってると、うん、でそこで ECB が仮にですよ、打ち止め、利上げ打ち止めとかいう話になったり、まあ、FRB がということになるとちょっと動いてくる可能性も十分ありうるというので、繰り返しやっぱり8月は注意しなければいけないと思うので、大円通貨は。ただ OG キウイ、今のところ先ほど言いましたニュージーランドがテクニカルリセッション、まあ景気後退と、形式上ので、オーストラリアは片や雇用統計が雇用が良かったということがあるんですが、倉庫の隣国でですね、金融政策が全然開いてくるということもないというふうに考えた方がいいと思うんですね。となると、まあ、この通り行くってわけじゃないですけど、6、7、8はジグザグということで動いてくる。特に気をつけなければいけないのは、やっぱり去年もそうでしたけど、冬場なんですよね。うん、冬場に、まあ、キウイしたい、キウイの上げしたいで下げやすいというのが OG キウイの傾向。
アングロサクソン連合は全部方向性は同じだよ。金利は上げるにしても下げるにしても、カナダとかそんなも含めて。
そうですね。うん、なので、この辺はしばらく、まあ、当社というところのトラリピがワークするんじゃないかなと。で、丸18番。これは先ほど高尾さんからもあった通り、OG キウイの週足チャートで、今目先はですね、まあ、1.1 を超えるかどうかっていう攻防戦が続いてるんですね。で、この 1.1 っていうのは週足レベルでも直近高安のちょうど半値戻しなんですね。 50% 戻しで、まあ、ここを超えるとやっぱり、まあ、スルスルと上に行く可能性っていうのは十分あると思うんですが、私はですね、 1.1 ってなかなか超えていかないんじゃないかなと、そう簡単にはということで、まあ、足元今週もですね、一回下げてからで、ニュージーランドのちょっとリセッションということで、まあ、逆にこの時期は上げてきてはいるんですけど、まあ、1.1 をジグザグと言いながらもですね、上は 1.125 ぐらいで、下は 1.075 は十分あり得るということですから、しばらく、まあ、レンジ飽きないレンジワークが続いてくるんじゃないかなと。これも見なければいけないのは金融政策で、今のところは RBA の方が RBNZ よりも高であると。ただこれは時間差で変わってくるということもあるので、まあ来月でいうと、先ほど言いました7月はですね、まず4日に RBA があって、で12日に RBNZ ということで、はい、まあ、6月は RB あのニュージーランドはなかったので、まあ、OG だけ目指しましたけど、そうなるとそう簡単にはニュージーランドも下がらないなという気もするので、基本的にはトラリピを仕掛けて待つというのも
かな。しかし国旗は分かりにくいね、これ。
ニュージーランドも一時ですね、国旗を変えようってことで、あのオールブラックスのような、
ほぼパッと見
この
星の形ですか、判別はつかんで、
国民投票でどっちだと、オールブラックスの あれに変えようかっていうこともあったので、これに戻ったんですよね。でまあ、ちょっと分かりづらいですけど、ね、赤が多いなというのがニュージーランドと思ってもらえればいいかなと、まあ、基本は OG キウイのトラリピというのがワークするかなというふうには思いますね。
なんかね、中国が、ね、景気刺激策をちょっとでも打ってくると、またちょっとオーストラリアなんかも潤うんじゃないかっていうね。
オーストラリアが反応して、うん、その後にニュージーランドが反応すると、うん、であとはニュージーランドはやっぱり、不動産ブームは世界で唯一、
はい、
核爆弾核兵器が届かないというところもあるので、うんうん、まあ、そのあたりも加味するとそんなにですね、あの悲観するような通貨ではないかなというふうに思いますね。
はい、ということで上田日銀総裁の記者会見続いているようですが、あの政策レビューしますよってお話ししてたんですが、来月中をめどに専用のそういう進捗のページ専用ページを開設するというお話もされたという
なんか仕事してますと
ニュースなどが入ってきておりますね。この後どんな話になるのか、ちょっと為替の方がどんどん円安に触れてきて、今ユーロ円が154円の2935あたり、手元の端末でつけております。ドル円が140円の9293となっています。さあ、番組そろそろお別れの時間です。ここまでのお相手は
西山幸四郎と
マネースクエア田高見と
若林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。